皆さん
こんばんは。
は人
人
生
生
に
に
苦し
苦
みが
し
な
み
け
が
れ
なければ、
ば、どんな
どんな
に素晴らしい
素晴
だ
らしい
ろうって思う
と
ことはないでしょう
はない
か。しかし人生に
人生
苦し
に
み
苦し
は
み
つき
は
ものです。どなた
ど
も
な
人
た
生
も
の
人
中
生の中
で
で
苦しみ
苦
に
し
あっ
み
て
にあ
大
って
変だっ
大変
ただ
。
ことを経験したことだと思いますし、今も
今
ま
もま
た
た
苦しみの中におられる方がおられるかもしれません。人には
人
な
には
ぜ
な
苦
ぜ
し
苦
みが
し
ある
み
の
があ
か
る
と
のか
いうの
というの
は、
は、
なかなか難
なかなか
しい問題です。しか
しかし、
し、その苦
その苦
しみ
しみ
がが なぜあ
な
る
ぜ
の
あ
か
るの
と
か
い
と
うことを考
考
ええ な
た
かったとしても、考えたとし
と
て
し
も
て
同じ
も、
なんですけれども、苦しみ
苦
が
しみが
私たちからなくなる
なく
こ
な
と
る
はあ
こと
りま
はあ
せ
り
ん。
ません。
もも
し、
し私たちが一人一人
一
抱
人
え
抱
ている
え
そ
ている
の
そ
苦
の
し
苦
み
し
という
み
もの
を
を誰か知っ
誰か
ている
知って
人
いる
がい
人
て
が
く
い
れ
て、
て、本当にで
本
す
当に
よ、
ですか？
心の
心
底
の
から自分
自
と
分
同
と同
じよう
じよう
に
に
知っている
知っ
人
て
が
る
いてくれたら、
人
どんなに
がいたら、どんな
か
にか
心が
心が
癒され
あり
るのではないかと思うのです。今日はヘブ
今日は
ライ
ヘブ
人への 手
手
紙
紙
5章
5章
が読
が
ま
読
れま
まし れ
た。この5
こ
章
の
に
5章に
は
は
大
大
祭
祭
司と
司
い
とい
う
いう
職務
職
が
務
書
が
かれています。私たちにはちょっと馴染みがないですから、もし簡単に説明いたしますと、大祭
大
司と
祭
い
司
うの
という
は
のは、
祭司、
例
まあ、例ええ ば
ば、
今で言えば牧師だとか、あるい
あるい
は
は、
神
神父
父だとか司祭
司
とい
祭
った、
が、
そういう人
そうい
た
う
ち
人
の
たち
中から選ばれ
選
た、
ばれ
たった一
た、たった
人だ
一
け選
人
ばれて、そ
その、
の例えば日本なら日本の国に住
日
んでい
本の国に住んでい
る
る
人々
人
の
々
た
の
め
た
に
めに、
取りなし
取り
を
な
す
しを
る
する
方なんで
方
す
です
ね。
ね。
当
当
時
時、
ユダヤ
ユダヤ
の
の
国に
国
は
には
大祭
大
司
祭
が
司
い
が
ました。この
この
大祭
大
司
祭司
は
が、
5章
5
1
章
節
1
にあ
節
り
に
ま
あり
す
ま
よう
す。
に、罪の
罪
た
の
め
た
の
め
供
の
え
供え
物や生
物、
贄を
生贄
捧
を捧
げる
げる
よう人
と、
々
人
の
々
た
の
め
た
に
めに、
神
神
に
に
仕
仕
ええ
てて い
い
る
る
人
人
で
です
。
す。この罪
このの
た
罪の
めっ
た
てい
めっ
うの
ていうの
は
は、
ちょっと分かりにくいかもしれませんね。言
言
葉を
葉を
変えて
変え
言う
てみると
、
と、
罪に
罪に
変え
変
て
え
という意味でもあります。つま
つま
り、
り、
私たち
私たち
の
の
苦しみ
苦し
の
みの
根
根
本
本
に
に
罪があ
罪
り、
があり、
その
そ
罪
の罪
によっ
に
て
よっ
生
て
じ
生
てい
じ
る
ている
苦
苦
し
し
み
み
か
から
、神様が
神様が
解放
解
して
放して
くださ
く
る
ださ
よう
る、
に祈る、その
その
人が
が
大祭
大
司
祭
なのでありまして、
大
大
祭
祭
司
司は
は
その務
その
めを果たすのであります。大祭
大
司は
祭司
自
は
分
自分
が
が
自分で
自
な
分
る
で
と
なる
いうので
という
は
の
な
で
い
は
し、
ないし、
また、人々
人
か
々
ら選
から
ばれてなるというのでもあり
で
ま
もあ
せん。
ります。
神か
神
ら
から招
招かれ
かれ
て、
て、
その大
その
祭
大
司
事
になるんですね。まあ、具
ですね。
体
具
的に
体
は
的
どう
には
する
どう
の
し
かと言いま
ようと
す
言います
と、
と、
祭司
祭司を務めを、
祭司の
祭
務
司を務め
めを
を
果
果
た
た
す
す
人たちというのがいました。これはレビ人という人たちなんですけれども、この
こ
人
の
た
人
ち
たち
が
が
祈っ
祈って、
てくじを引
くじ
くん
を
ですね。で、
で、
くじを
くじ
引い
を引い
て
て、
当たった人が大祭
大
司に
祭
なる。祈る
司。祈
時
るとき
に、
に、
神
神
様、
様、
大祭司を私たちに与えてください。こういうふうに
こういう
祈
ふ
っ
うに祈って、
て、そして
そ
く
し
じを
て、
引くんです。くじを引
くじ
く
を
と
引
い
く
うのは、
は、
偶
偶
然だ
然
ろう
だろう。
というふうに考えるかもしれませんが、くじの
くじ
前
の
に
前
神
に
様
神
に祈
様
る
に祈
こと
る
に
こ
よっ
とによって、
て、そ
そ
の
の
くじ
く
が
じが
神
神
様
様
による
に
選
よる
びとい
選
う
び
ことになるのであります。新約
新
聖書
約
の
聖
ル
書
カ
の
によ
ル
る
カによる
その一
その
節一章に
一章
は、
が
ザカリ
ザ
ア
カ
と
リア
い
とい
う
う
祭司
祭司
が
が
祭司
祭
職
司
のしき
の
た
し
り
き
によ
た
っ
り
てくじを引いたところ、主の
主の
聖
聖
所に
書
入っ
に入
て
っ
香
て
を焚くことになったと書かれています。これは
これ
ザ
は
カリ
ザ
ア
カ
が
リアが
神様
神
によ
様
っ
によって て
大祭
大
司の
祭司の
職
職
に
に
召さ
召
れた
さ
こ
れた
とを表しています。この大
この
祭司
大祭
が
司が
所定
所
の
定
手
の手
続き
続
で、つま
きつま
り
り
儀
儀
式に
式に
のっ
のっ
とって
て
供え
供
物
え
や
物
生
や
贄
生
を
贄を捧げ
捧げる
る
ということにより、
という
神様
神様
は
は
人々を
人々を
罪か
罪
ら
から
解
か
放して、苦
苦
しみ
しみ
から
から
解き放
解き
ってく
放
ださいます。旧約聖書
旧
の
約
時代
聖書
か
の時代
ら
から、
イエス様の時
イエス
代
様
ま
の時
で、
代まで、
人々は
人
大
々は
祭司
大
が
祭
祈
司
る
が祈
こと
る
に
こ
よっ
とによって
、
て、
すべて
す
の
べて
罪
の
が
罪
許
が
さ
許
れ
され、
て、罪から解
罪
放
から
された
解
こ
放
と
され、
を信じまし
信じ
た。
ました。
現代の
現
人
代の
々
人々
は
は
神様
神
の
様
存
の
在
存在
を
を
感じていても、まあ、この
こ
前
の
言い
ま
まし
ま言い
たよう
まし
に
た。
ね、苦しい
苦
時
しい
の
時
神
の
頼
神
みっ
頼
てい
み。
うのがあります。神様を
神様
信
を
じて
信
な
じ
くてもどうしようもなくなったら神様に頼るんですよ。そのよう
その
に
ように
神様の
神様
存
の
在
存
を
在を
感
感
じてい
じ
て
てい
も、
ても、
神様
神
にそ
様
のの よう
そ
な
のような
力
力
がある
がある
ということを信
ということを
じることができません。大祭
大
司に
祭
儀
司
式
に
を
儀
通
式
し
を
て
通し
神
て、
様が罪か
罪
ら
から
解放して
解
く
放
だ
して
さ
く
る
ださ
よう
る
に祈
よう
っ
に
て
祈っ
も
て、
らうよりも、自分
自
自
分
身
自
の
身の
力
力
で
で
苦
苦
しし み
み
から
から
逃
逃
れ
れ
よう
よう
とと するのですけれども、人間の
人間
力
の
には
力に
限
は
界があり
限
ま
界
す。ですか
です
ら、
から、
苦しみ
苦
か
しみ
ら
から
解放
解
され
放
ないということが、まあ、大体の場
の
合、
場合、
あるわ
あ
けで
るわ。
す。もちろん、
もち
一生
ろん、
懸命ね、
で、
努
努
力
力
し
して、
て、その苦しみ
苦しみ
から
から
抜け出し
出
た
な
とい いうこ
こ
とも
と
あ
もあ
るでしょう
る
けれども、大概
大
の場
概
合
の場
は、
合は、
その苦
その
し
苦
みが
し
な
み
くなっ
が
たら、
な
ま
く
た
なった
次の苦しみが来る。苦しみというの
という
は、
のは、
本当
本当
に、
に、
いつもこう、つきまとってるような感じですよね、私たちの人生の中で。なんでこの生きてるんだろうと思うくらい、私たちには喜びとともに苦しみがあるわけです。ですから、苦しみがないかのように振る舞うことはできるかもしれませんし、一時的に苦しみから、苦しみを忘
手を忘
れること
れ
は
る
で
こと
き
は
る
でで ききる
る
でで
し
し
ょうけれども、苦しみ
ょう。苦
から
しみ
解
か
き
ら
放たれることはありま
あり
せん。
ます。
神様が罪から解放し、苦しみから解き放ってくださることによって、人は苦しみから解放されるのです。まことの大祭司、この方がおられます。この方は十字架につけられ、3日目に死人の中からよみがえられて、天に昇られた復活のイエス様、すなわちキリストです。5節から10節に、このキリストがまことの大祭司であることが述べられています。この方がまことの大祭司であるからこそ、私たちはキリストを信じ、キリストに救っていただけると願い、その私たちの苦しみを祈るわけであります。キリストは、ヨセフとマリアの子イエス様としてお生まれになる前から、預言者イザヤや王ダビデが神の言葉を預かって語っていました。これは預言ですね。まだイエス様が生まれる前にメシアが来るという予言がなされています。キリストは、神様が、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだ、5節に書いてありますけれどもね、と言われたお方です。これは詩篇2編の7節の言葉です。また、永遠にメルキゼデクと同じような祭司である。ヘブル書の5章6節に書いてある言葉ですね。これは詩篇110編の4節の言葉の引用です。と言われたお方です。メルキゼデクというのは不思議な人で、旧約聖書の中でたった2箇所しか出てこない大祭司なんです。でも、このメルキゼデクはアブラハムを祝福した人であります。そして、まあ、いわば謎の人だったんですね。これ
これ
は
は
結
結
局、
局、
キリス
キリス
ト、
ト、
救い主
救い主、
が来られること
来られる、
の、まあ、いわゆる予
予
見
見、
というかね、あらか
あら
じ
かじめ、
め人に見
人
せ
に、
ているということの印であります。では、この救い主イエス様というのはどのようなお方であったでしょうか。福音書には書かれている言葉は、非常にこのイエス様を称えて、まあ、言葉は悪いですけれども、持ち上げて書いてるんですけどね。でも、それをよくこう 読んでみますと、このようなお方でありました。約2000年前にマリアとヨセフの子としてお生まれになり、お生まれになった時には馬の餌箱に寝かされるという貧しく苦しいお姿でした。生まれることの苦しみを知っている人です。幼少期には父親のいない子と陰口を言われながら育ったと思われます。なぜならヨセフの子ではなかったからです。神様の福音を伝えるようになってからは、各地を巡り歩いて人々に福音を告げましたけれども、住むところのない生活、放浪の生活を送られました。そしていつも命を狙われるような状態でした。イエス様には、表面的には安息の時がないんですよ。いつも、狙われているという状況を身に感じているような生活だったんです。そして、そのイエス様は当時の権力者に、社会を混乱させる扇動者、革命家と言ってもいいかもしれませんね。その体制を覆すような人間と見られて、捉えられて、なんと人々からも、お弟子さんからも裏切られて、最後には神様からも見捨てられて、犯罪人として十字架で死なれました。これがイエス様が地上で過ごされた人生であります。いかに悲惨なことであったか。この悲惨な苦しみを全て担われたということが、実に私たちの救いになったのであります。旧約のイザヤ書も、先ほど読まれました53章12節には、メシア、すなわちキリストがどのような方か書かれています。自らを投げ打ち、死んで罪人の一人に数えられた。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたと予言されていました。神様はすでに人間の救いのために、ご自分の一人をこの世に遣わして、私たちを罪から解放して、苦しみから解き放ってくださることを告げておられたのです。旧約の民はそのキリストが現れることをずっと待ち続けていました。そしてその待つ、そして期待するということを胸に、また神のもとへと召されていきました。しかし、その方は今から2000年前にこの世界に来られたのであります。イザヤ書はキリストのことをまたこのように告げています。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。イザヤ書53章3節の言葉です。いかがですか？先ほど私がお伝えしたイエス様の生涯、全くこの言葉の通りではないでしょうか。このメシア、すなわちキリストこそイエス様です。人々からも神様からも見捨てられ、誰もイエス様の苦しみを知ることがなく、お前なんかこの世界にいなくていいんだと、十字架にかかっちまえ、そういうふうに罵られて死んでいかれたのであります。惨めに犯罪人として死なれたイエス様が、 私たちを罪から解放し、苦しみから解き放ってくださる方であるというのは、3日目によみがえられて、弟子たちや信じる者たちに姿を現されて、初めて気がついたことであります。イエス様こそ救いの源なのです。このことがヘブル人への手紙5章9節に書かれています。私の苦しみは私しか知らないと私たちは思っています。確かにイエス様を知らなければその通りです。しかし、私の苦しみを知っているお方がおられます。苦しみだけではありません。私の醜いところも、私が自分を嫌だと思っているところも、自分の中にある自分では理解できないこの深淵のようなものも、すべて知っておられるお方がキリストです。知っておられるだけではなく、私を救うためにご自分の命をもお与えになられるのがキリストです。神様はこのお方を私たちに与えるほどに私たちを愛しておられます。キリストが私をすべて知っておられるから、私は自分を飾ることをせずに、素直な心でキリストに祈ることができます。私の苦しみを私から解き放ってくださいと祈ることができます。私だけではありません。すべての人がこのようにしていただけます。キリストが私たちの祈りを神様に祈り続けてくださっています。今、天のまことの聖女で、神の右で、イエス様は、この世界をすべて治めておられ、そして私たちのために、取りなしの祈りをしておられます。キリストが私たちの祈りを祈り、神様はその祈りをお聞きになってくださいます。ヘブライ人への手紙5章8節に、キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれましたと書かれています。ここにキリストは御子であることが示されています。そしてまた、ここに示されている従順という言葉、これはとても大切な言葉だと思うんです。従順とは、権力者に、あるいは力のある者に素直になることではありません。迫害する者のために祈ることはあっても、迫害する者に従順であることではありません。この従順とは、ギリシャ語の言語に遡りますと、下で聞くことなんです。下で聞くこと。下っていうのは、この上下の下ですね。誰の言葉を聞くかといえば、父なる神の言葉です。キリストは従順を学ぶ必要はありませんでしたけれども、私たちに苦しみを通して、多くの苦しみによって従順を学ぶことを教えてくださったのです。神様の言葉を聞くことによって、私たちは心が砕かれ、柔らかくなり、そして苦しみから解き放たれるのです。水野源蔵さんという詩人がいました。彼は9歳の時に脳性麻痺になって、目と耳以外の機能を失いました。彼は痛みを感じることはできましたが、その痛みを自分で取ることはできませんでした。何しろ手も足も動かないんです。寝たっきりです。 行きたいところへ行くこともできません。その水野さんは12歳の時に町の教会の宮尾牧師という人に出会うんですね。そしてその人を通して主イエス・キリストに出会い、キリスト者になって神への喜びを詩に綴り続けました。水野さんは話すことができませんから、このあいうえお表っていうのがあるんですね。あいうえお書きくけこと、こうずっと書いてある。それをお母さんがいちいちこうあ行か行というふうにまずやっていって、自分が発したい言葉のところへ来たらまばたきを一つするんです。で、今度縦方向に、例えば「さ」だったら「さしすせそ」「さしすせそ」こうたどっていって、自分がその言葉と思うところでまたまばたきをする。それでようやく一文字書くことができるんですね。もちろんお母さんも忍耐が必要でした。でもこの水野さんは、やっぱりそのお母さんと一緒になって、そうやって言葉を紡ぎ出していったんです。どんな言葉を紡ぎ出していったか、まあ、この方はだから瞬きの詩人と呼ばれています。いましたと言った方がいいですかね。もう天に帰られましたので、瞬きの詩人と呼ばれていました。この人の紡ぎ出す詩は神様を賛美する詩なんですね。この人の詩にお話ししてくださいというものがあります。ちょっと読ませてもらいます。今日の詩譜の裏にも、牧師室からに書かせていただいております。主よ、お上がりください。こちらの部屋においでください。姪たちは学校へ行って、弟たちは納品に行って、私一人です。主よ、お話ししてください。私たちの望みなる御国のことを。こんな短い詩です。でも私はとても美しい詩だと思うんです。私たちに必要なもの、御国、私たちが求めているもの、それを神様お話しくださいと語っています。水野源造さんは主なる神の言葉を聞きたいと願い、きっとその言葉を聞いたに違いありません。毎日を忙しくしている正常な、まあ、いわば体も全部動く、頭もまあちょっとボケてきたけどまだ大丈夫だという私たちは、こう逆に忙しくしていて神様の言葉が聞こえてこないかもしれない。でも水野さんは体が動かないことを嘆くのではなく、神様の言葉を聞くことができることを喜んでいるんです。水野さんの体は良くはなりませんでした。死ぬまで同じ状態でありました。だけど彼はすでに苦しみから解き放たれていました。生きる喜びを知っていました。そして私たちにその生きる喜びを伝えてくださったんです。彼はキリストに習い従順を学びました。きっとそのことによって水野さんは平安を得ていたのだと思います。キリストに出会うまでは自分は生きていてもしょうがないと思っていたかもしれない。あるいは早くこの体を治してほしいと願っていたかもしれない。そしてキリストに出会ってからももちろん体を癒してほしいという願いを祈っていたことでしょう。だけど 神様が与えてくださったのは、それよりももっと素晴らしいこと。あなたは価値がある人間なんだ。あなたは生きていていいんだっていうことを、水野さんは聞いたんですよ。あなたには今この世ですべきことがあるということを聞いたんです。彼がどれだけ喜んだかっていうのを感じてしまいます。彼が紡ぎ出した死は、今でも困難に出会い、苦しみの中にいる人を慰めています。キリストが救い主であることを信じ、キリストにより頼むならば、神様は必ず一番ふさわしい時に苦しみから解放してくださいます。その解放する時、解放される時は私たちには分かりませんが、キリストにより頼みながら苦しみと向かい合う日々を通して、私たちは霊的に成長させていただけるのです。苦しみはなくなればよいというものではなくて、苦しみにどう向かい合っていくかということを学ぶ時でもあります。逃げても逃げても苦しみは私たちから消えていくことはありません。しかし苦しみを通して私たちは生かされていることを知るんです。キリストの福音から離れないで日々を送りたいと思います。しかも先週のヘブライ人への手紙でもありましたように、私たちは一人で福音をしっかり握って生きていくのではありません。主に招かれた人たちは神の民として一緒に神の国へと歩いていくのであります。恵みの座へと招かれているのであります。そして誰一人そこから落ちないようにと神様は願っておられます。だから私たちは、誰かが弱ったならばその人のために祈り合う、そしてまた自分が弱ったならば祈っていただく、そのようにしてこの人生の荒波を、苦しみの中を進んでいくのであります。私たちは共に福音に固く立って、喜びのうちに日々を過ごしてまいりたいと願います。お祈りいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに生ける御言葉を与えてくださりありがとうございます。あなたの御言葉を受け、また罪の許しを受け、これからの一週間を元気に喜びのうちに歩き出すことができますことを感謝いたします。どうか私たちだけではなく、あなたのことを知らず、あなたの御言葉を聞くことができずにいる人たちに、どうぞ御言葉をお与えください。そしてその人たちを元気にしてください。不安や恐れの中から、そして苦しみから解き放ってください。今日いろいろな都合で礼拝に集いたいと願いながらも集えないすべての人を、それぞれの場所で豊かにお恵みください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。